それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮斗です。どうもよろしくお願いします。3月20日10時半くらい。10時31分。本日3枠目です。とりあえずこの枠が終わったら、風呂入って、一日を始めないとね、まだ髭も剃ってないですからね。スライムが現れた。ずっと無視してたけど、何なんですか、これは。今一体何が行われてるんでしょうか。なんか聞こえにくさとか、ね、なんか配信で気になるところあれば、全然言ってもらえると助かりますね。流れとか気にせず。音が小さすぎるとか。おはようございます。どうも。おはようございます。1号さんどうも。挨拶ありがとうございます。最近調子どうですか？ちょっとずつ暖かくなってきたよね。そういえばこの間なんか LINE で久々にポリクリ班で飲みに行かないみたいな誘いの LINE があって、一応今スケジュール調整中ですね。本当に予定が合えばって感じで、コロナ期間中はなんかそういう飲み会とかはやめようってことになってたんだけど、まあそろそろ解禁しようっていう感じで、未だになんかうちの班って仲が良くて、ポリクリ飲みをしてるんですよね、卒業した後も。相変わらずのイケボで、車のスピーカーから聞くとドキドキします。車に集中してください。事故られても一切責任は負いませんので。大体独り言でダラダラ話してます。まあでも大体今、近況報告はしちゃったんだよね。で、この間母親の誕生日があって、まあ若干母親と弟が揉めて、まあ弟もピリピリしてるんでしょうね。4月から専門学校始まる。もう直前ですから。この後また夕方ぐらいに弟と話しますけど。母親も相変わらず、そんなんで大丈夫なの？勉強してないの？大丈夫なの？本当にいけるの？みたいに。また過剰な確認というかね、過干渉が始まって、で、弟が切れるっていう。まあ、母親も何にも学習しないよね。いつまでも自分の子供を小学生だと思ってるんでしょうね。宿題やったの？大丈夫なの？ついていけるの？みたいなさ。あれ、いい加減やめてほしいよな。まあ多分無意識にやってるんでしょうね。もう本人のなんか意識に上ってないんだよね。最近調子どうっていうノリで言ってくるから大丈夫なの？その母親の周波数がムカつくよな。なんかもう会うとまず大丈夫なのとかさ、いけてんの？ちゃんと休んでないの？大丈夫なの？え？本当にそれ大丈夫なの？あの母親の周波数がうざい。あとなんだろう、なんか、母親の口癖で言うと、まあ、これも多分意識に上ってないんでしょうけど、本人の。当たり前じゃんとかって言うんですよ。母親の、なんか俺が、やっぱり、花粉症に対しては花粉症の薬を飲むといいよね、とか、例えば言うじゃない、俺が。なんとなく。そうすると、そんなの当たり前じゃん。だってこうでね、ああでね、こうでしょ。そんなの当たり前じゃんって。まあ多分口癖になっちゃってて、なんかその毒性に気づいてないんだよね、母親は。全部そんなの当たり前じゃんって言うんですよ。大谷ってすごいよねって言って、そんなの当たり前じゃんって。多分母親は何なんだろうね。相槌を打ってるつもりなんでしょうけど、なんかチクチクうざいんだよね。あの周波数が。 多分なんか本人が気づいてないけど、結構他人とギスギスしたりとかさ、人を怒らせてる人っているじゃない。そういう何気ないもう口癖に なんかこう自動化オートパイロットになっちゃってるじゃない。大体あの僕らの会話ってもう半分以上自動操縦みたいになってると思うんですけど、自動運転。その自動運転の中にバグプログラムみたいなものがあって、だからその母親で言うとその当たり前じゃんとかさ、そんな当たり前に決まってんじゃんとかっていうそのフレーズ。なんかそういうバグが一個挟まってると結構人間関係ギスギスすんじゃないかなっていう。だからなんかそれで職場の人と対立したりとかさ、なんか子供が反発したりとか。本人が全然もう意識に上ってない、そういうバグのせいでなんか孤立しちゃってるってのあるんじゃないかなって気はしますけどね。母親結構そういうのあるんだよね。多分何も考えず、もう脳で話してないんですね。脊髄反射みたいな感じで。脳を経由せずに口が動いてるタイプなんで。当たり前じゃんとか、ね、そんなの決まってんじゃん。最近寝れないんだよねとか、大丈夫それ。え？やっぱ寝た方がいいかなと、当たり前じゃんみたいな。もうなんかオートパイロットだよね。まだチャット GPT と話してた方がバリエーションありますよね。人と話してると最近もうなんか同じプロンプトだなって気はする。人間自体が言葉の自動機械化っていうふうにあの社会学者の宮台真司が言ってたけど、人間自体がもう自動操縦化してる。もうああ言うとこう言うみたいなさ、ああ言えばこう言う。もうそのパターンがほぼほぼ決まっていて、で、この人はそのパターンを気づかずに毎回毎回踏んでいて、人と対立してるとか他人を怒らせてる。それは大丈夫とかさ、本当に大丈夫なのとか当たり前じゃんとか言われるとなんかイラッとするよね。僕も母親と話してるといちいちなんかこうイラッとするな。その理由何なんだろうって言って、あえてずっとなんか耳を澄ましてたらやっぱそのフレーズが気になるんですよね。大丈夫それ。本当に大丈夫なの。やっぱこうした方がいいよね。当たり前じゃんそんなの。みたいな。この追い打ち、このコンボ、ムカつくなって。先生、こんにちは、どうも。肝炎と診断出すときは、B 型か C 型か調べて言いますかと。うん。基本的に ST、LT とか上がったら、その原因が何なのかっていうのは調べますね。ウイルス性なのか、自己免疫性なのか、アルコール性なのか。肝炎にもいろいろあります。場合によっては、その、ガンとかね、悪性腫瘍の場合もあるし、あるいは薬剤性の。例えば僕らなんかだと結構、抗転換薬とか、気分を安定させるお薬の、副作用で、薬剤性の肝障害とか出たりするので、必ずその原因は特定するけどね。大丈夫じゃない前提から会話が始まると悩ますね。そう。なんか母親に求めてるものって別にそういうなんかスパルタじゃないじゃない。あ、それは大変だったねとかさ。まあ辛いよねっていう、こう柔らかいものを求めに行ってんのに、すっごいなんか野球みたいにさ、こっちが投げたボールをすぐ打ち返してくるみたいな。当たり前じゃんとか。大丈夫それみたいな。なんか、ベースボールみたいなやめてほしいなと思いますけどね。もうちょっと、こう、キャッチしてよっていう。なんですぐ打ち返すんだよ。大谷じゃあるまいしさ。いいボールを打とうじゃねえんだよ。親がやることじゃねえなと思いますよね。その多分周波数に、まあ、月に一回とかね、半年に一回ぐらいだったら別に、まあ、相変わらずお母さん変わってないなでいいんだけど、これ毎日実家で例えば同じ屋根の下に暮らしてたら結構ムカつきますよね。うん。で、弟も今結構割と母と、まあ同じ家ではないんですけど結構近いところに住んでて、多分定期的に母親と会ってんだよね。で、この間母親の誕生日でもうちょっと爆発したみたいなさ。まあ母も母でなんか、本当に大丈夫なの？ね。なんか、カラコン入れたりとか、眉毛サロンに行ったりとか、ね、なんか極めつけは15分ぐらい、なんか待ち合わせ時間に遅れてきたから、なんで遅れてきたのっていうふうにさ、誕生日会に遅れてきたんですよ、弟が。で、その理由を聞いたら、直前までメイクしてたって言って、化粧してたとか言うからさ、大丈夫なのって。まあ、それは俺も大丈夫なのっていうふうに思いますよね。だってもう、すぐですよ。だって入学が。 専門学校始まるし、なんか勉強とかしてんのかなと思ったら、なんかメイクの勉強し始めて、大丈夫なのって。母にも一理あるんだけど、俺も確かに反射で大丈夫なのそれっていうふうに言いたくなるんだけど、多分それでもうブチギレて、弟がね。せっかくの、なんかこう、40何階のホテルで、ランチを取ったんですけども、ちょっとこうギスギスした感じで。隣り合って座ってた母と弟がなんかこうもう口聞かないみたいな感じになっちゃってさ。せっかく高いランチ食いに来たのになーみたいなさ。まあ別にいいんだけどね。金の問題じゃなくて、なんかせっかくこうやってわざわざ東京に出てきて、素敵な眺めのところでいい話ができるかなと思ったら、大丈夫なのそれみたいな話になるから。もうちょっとお母さんもそれやめてほしいし、まあ弟も弟だなっていう。まあ両方変だなっていう。そう、大丈夫じゃないから言ってるのにさ、大丈夫それ本当にいいの、だから言ったでしょ、そうだから言ったでしょ、もうこれ母親に内蔵されてるんですよね、インプットされてる、もうオートパイロットですね。そうだから言ったでしょっていう、これ母親の口癖なんですよ。で本人は多分もう気づいてない、自分が今私なんて言ったみたいなお母さんそれやめてよとかって俺がたまに言うと、今私なんて言ったって。もう分かってないんだよね。脳みそ使わないで話してるから。今私なんて言ったっけみたいなさ。反省の余地もない。困ったもんですよね。言葉の自動機械ですね。誰かが言ったことをただ言ってるだけで。頭使ってねえんだよな。精神的なお薬、グレープフルーツがダメと言われた。うん。向精神薬は結構、肝障害を起こしたりとか。まあ、それは割とあるかもしれないね。薬品とか。ね、それ嫌です。こんにちは、どうも。グッドモーニング、ドクター。どうも、グッドモーニング。弟さんがメイクで、そう。弟がメイクで遅れてくるっていう。で、確かに、ちょっと、よく見るとなんか塗ってるんですよね。ファンデーションみたいな。これよくわかんないけど。なんか毛穴が目立たなくなってる。本当に大丈夫って。まあ言いたくなる気持ちもわかるんだけど、そこはまあもう言ってもしょうがないじゃないっていう。もう本人がやりたいようにやってんだから。母親も母親なんですよね。それ言ってもしょうがないことをまたほじくり返して言ってくるんでね。それは人を不機嫌にしますよね。野球っていう例えが面白い。うん、すぐ打ち返してくるんだよね。当たり前じゃんと。大丈夫なのそれ。だから言ったじゃんとか。まあね。よくそれで生きてきたなって、60数年。結構口癖って僕ら自覚ないですからね。病識もないし。それがね、人を傷つけてる口癖の場合もあるんで。まあよくある、精神科でよくあるその良くない口癖。っていうのが、だけどね、とか、でもさ、っていう、こう、否定から入る入り方は、まあ、あんまり良くないとされてるね。アサーションって言ったりするけど、それは結構人を追い込んだりとか、人の心を閉ざしちゃう。一歩目から いきなり相手を警戒させちゃうので、基本でもさ、とかさ、だけどね、とかさ、まあ、わかるんだけど、いや、わかるよ。すっごいよくわかるよ。わかりすぎてよくわかりすぎちゃうんだけども、みたいな。その、一歩はやめた方がいい。それは、よくわかるんだよっていうのも絶対やめた方がいい。それは、僕らが知らない間にやって人を傷つけてるんですよね。これは、だから、なんかそういうちゃんと面接の精神科医とかがさ、ちゃんと治療面接の勉強するときによく言われる。うん、それやめなっていう。それはやめた方がいい。で僕も言われないと結構自然にやってる時があってさ、でもさ、とかね。だけどね、とかさ。うん、まあわかるんだけどね、みたいな。これってもう人をただ解き伏せようとか説得しようとかっていうモードなんだよね。相手の言うことを引き出すとか聞くとかっていう姿勢ではなくて、いかに自分が言ってることの方が正しいかを認めさせる。論破するっていう、まあすごくガキみたいな態度ですよね。まあ論破っていう時点でも小学生みたいなさ。モードになっちゃってるんだよね。で、多分僕ら小学生の頃多分そういう会話を身につけちゃって、そのまんま自覚ないまんま大人になっちゃってんだよね。 自分の言ってることの方が正しいんだっていうさ、その小学生モードにいつの間にか入ってるんですよね。これは他人から指摘されないとそのモードを抜けられない。What's your subject? 自分も精神科に通ってます。あ、そうなんだ。割と精神科の先生って、でもね、とかさ、まああんま否定はしないんじゃないかな。基本は結構肯定というか、支持的に接してくれるものじゃないですかね。脳を使わずに口癖だけで会話結構ありますと。うん。人間の会話って、なんかそう、チャット GPT とかと話してると、今度逆に人間の会話っていうのが分かってくるんだけど、いや、意外と人間の会話も自動化されてるんじゃないかって気がするんですよね。で、意外と関係ないことを言う。例えばさ、なんかチャット GPT にこれ、こうこうこういうの考えてとかって言っても、なんかうまく答えてくれないことってあるじゃない。あ、そっちのこと聞いてないんだけどなとかさ、なんか思った答えが出力してくれないなとかあるじゃない。でもよくよく考えると人間も結構思ったこと答えてくれないんだよね。例えば医者にこういう質問してもさ、医者がなんか勝手に違う自分の専門の分野の説明したりとか、あんまり聞きたくないところを盛りだくさんボリュームで教えてくれたりとか、実はチャット GPT とあんま変わんないんじゃないかって気がしてきてて。人間も下手くそなんだよね、結構会話が。自分の言いたいこと言ってるだけで。そうすると、あんまりチャット GPT 笑えないし、最近精度も上がってきたんで、人間を脅かしつつあるなって気はしますね。適応障害、パニック、広範性発達障害で。なるほど。ねえ。口癖、ちょっと僕も気をつけなきゃなって。僕のよく、まあ、自分で自覚のある、その、僕の良くない口癖が、なるほどなっていう。なるほどねーっていう。僕は悪気なくやってんだけど、このなるほどねーが入ると、なんか会話がしぼんじゃうんですよね。大谷の奥さんって なんとからしいよとかって、例えば言う、こう、雑談が始まると、ああ、なるほどねで、終わっちゃうっていう。なんか会話をぶった切っちゃうんですよね。なるほどねが結構会話を終わらせる、クロージングする言葉になってたりして、まあ、僕は多分無意識に人との会話を避けてるからなんだと思うんだけど。この、まあ本当に避けたいときはね、嫌だなこいつって思うときはなるほどねでぶった切ればいいんだけど、せっかくこう会話が盛り上がり始めて楽しくなってきたときに、僕も口癖で、手癖で、なるほどねって言っちゃうときがあって、そのときただ水を差すだけですからね。患者さんの話がようやくこうね、まあ盛り上がるというか、思いね、閉ざしてた口を開いてくれて、自分の心の内を語り始めたときに、なるほどねって言っちゃうと、それで終わっちゃうんで。なるほどじゃねえんだよって。僕も自己突っ込み、自己批判しながら納得してんじゃねえよっていう。もっと気になれよと。その大谷の奥さんって何やってたんだっけとかさ、身長どのぐらいなんだっけとかさ、今何してる人なのって、どんな顔なの、誰に似てるの、芸能人で言うと誰なのみたいなさ、もっと気になれよって話だよね。興味持てよ。なるほどねえで終わらしてんじゃねえよっていう。これは僕も結構自分に突っ込みを入れながら気をつけようとしてます。でもごめんなさい、出ちゃうかもしんない。僕が無意識にやっぱ人を避けてるんで、基本早く会話を終わらせて一人になりたいんで。そう。配信でも出ちゃうかもしんない。だから、こうね、まあ、口癖は良くない。意識して使うならいいよ。会話を終わらせないと、もう次の患者さん待ってるからとかね。待合室が今混んでいて、予約がどんどんずれてるから。時間巻かなきゃ巻かなきゃっていうことで、まあなるほどね。で、とても大事なお話なので、また次回、ね、来た時にお聞かせください。みたいな感じで。まあ終わらす、意図してね、終わらせる時に使うならいいんだけど、口癖は良くないよね。 だからそうやって意外と自分のボキャブラリーの中で、あのオートメーション化、自動操縦化しちゃってる言葉っていうのがあるので、それを一個ずつ点検していく作業って大事なのかなと思いますね。色鉛筆みたいにさ、どの色がたくさん使っちゃってるかとかさ、その芯の減り具合とかでわかるじゃないですか。あ、この色をたくさん使っちゃってるなとか、そういうのを一回全部横に並べて点検する作業が必要だよね。それ大丈夫とかさ、当たり前じゃんとか、バカじゃないのとかって母はよく言うんですけど、その鉛筆だけ減りが早くねみたいなさ、他の、あ、いいねとかさ、あ、面白いねそれっていう鉛筆は全然減ってないのに、バカじゃないのとか、当たり前じゃんとか、大丈夫とかっていう鉛筆の減りが異常に早いみたいな、その色だけ多用してないみたいなことは、それって意外と他人に言われないと気づかないし、他人も言ってくれないんですよね。もうこの人ダメだなって思われて避けられちゃうんで、自分で点検しないとまずい。フォローさせてもらってもよろしい？もちろんです。うん。いつでも。ただ抜けた時はもう二度と入れないけどね。僕はこの配信を抜けた人全員ブロックしてるんで。もう二度と入れないっていう。一度自分の足で抜けた人はもう二度と入れません。その覚悟でお願いします。チャンスは一回しかない。先生のように的確な言葉で、例えばメモしたくなります。いや、僕も本当適当です、これは。何回も何回もこう、パラフレーズって言って、こう、言い換えて。だから同じ話をこいつなんか5分も10分も何回言ってんだよっていうふうに思う人もいるかもしれないけど、こう、何回も何回もこう、口ずさんでくうちに何か例えが降りてきたりするので、それでいいんじゃないっていう。別にね、常に新しい刺激的な展開がなくても、同じ話を10回、20回噛み砕いても別にいいんじゃない？結構ね、人に伝わらないんですよね。僕結構な回数引っ越したんですけどっていうフレーズは言ってるつもりなんだけど、引っ越したんですかっていうふうにまだ言われますからね。意外となんか、一つのことを伝えようとしても、本当に末端まで、僕のリスナーの末端に伝わるのって半年後とか一年後ぐらいなんだなと思って。だから同じ話はもうずっと繰り返し言ってますね。最近引っ越したんですけどねとか、ルンバ買ったんだけどってもう多分2000万回ぐらい僕この配信で言ってるんだけど、まだ多分僕がルンバを買ったこと知らない人、まだいると思うんですよね。だからずっとパラフレーズし続けるって。なんかルンバのカクカクした動きを見てると、なんか癒されるよね、みたいなさ。僕なんか最近ルンバちょっと愛おしくなってきたもんね。なんかこんなちっぽけなね、2LDK の狭い世界なんかに閉じ込めておくんじゃなくて、もっと広いところを床を吸わせてあげたいな、みたいな。なんか猫とか犬の感覚だよね。なんかドッグランとかに連れて行きたいな、みたいな感じで、もっと広い廊下を掃除させてあげたいなって最近思ってますもんね。病院のなんかこう食堂とか行くとさ、広いんですよね。全職員が入れるようになってるから。この廊下をルンバ走らせたら気持ちいいだろうなって。なんかそうなってますもん、今。そう。で、そういう話も、これまた半年間ぐらいずっと言い続けます。広い床を見ると、ここでルンバを走らせたら気持ちいいだろうな。ルンバも楽しいだろうな。たまには広いところで散歩させるみたいにさ。この話は半年間言い続けますね。それでも伝わらない。May I come again? まあ、ぼちぼち、あと2、3分ぐらいで終わりますかね。今日はこんなところで。 別に仕事は忙しくないんだけど、ちょっと生活のリズムに慣れるのがね、やっぱり一月はかかるね。スーパーで週末買い込んで、それを刻んで、ジップロックに詰めて、ね、冷蔵庫に保管して、毎日そっからちょっとずつこう出してって、鍋にしたりとかさ。でもそういう食事とか今まであんまりちゃんと食べてこなかったから、体もそれに順応するのにやっぱり一月ぐらいはかかるよね。来月ぐらいからようやく生活に慣れて、また配信をこう、ね、生活リズムの中に自然に取り入れられるかもしれませんね。ちょっと3月はね、やっぱバタバタしてんだよね。未だに車もまだ来ないし。トヨタのリコール対象の車なんで、2月に、もう買ってるんだけど、車。まだ納車されないですね。もう1ヶ月ぐらい経ってんだけど。まあ、そういう感じでまだ、こう、過渡期というか、生活が完全には整わないです。はい、じゃあ、とりあえずこんなところでどうもお疲れ様でした。お送りしましたのは、木崎蓮人でした。はい。じゃあ、とりあえず午前中はこんな感じで。